今日のタイトルはですね、またルカのシリーズでやっていますけれども、5章をテーマに扱っています。今日のタイトルは人間を取る漁師です。早速ですけれどもですね、このルカの5章をお開きになって、ですね、目で追っていきながらお話を聞いていただければと思います。このルカ5章は海辺での飯の場面です。イエス様とシモン・ペテロの関係についてよく表されている物語だと思います。今ルカの5章を開きくださいと言ったんですけれども、この場面はですね、マタイの福音書やあるいはヨハネの福音書でも同じ場面が描かれています。そこをですね、比較しながら読むと前後関係もよくわかるようになっています。まずヨハネの福音書の1章35節のところをお開きいただくとですね、そこにイエス様がバプテスマを受けられた翌日の出来事のことが書いてあります。バプテスマのヨハネの弟子の一人であったアンデレ、彼がイエス様と出会いました。そしてアンデレはイエス様の弟子になっていくんです。そしてアンデレは自分の兄弟であるシモンを連れてイエス様に紹介をするんです。それがこのシモンとイエス様の初めての出会いでした。イエス様はそこでシモンにペテロというあだ名をつけたんです。ペトロとは石という意味があります。そしてペトロたちは漁師として働く傍らでイエス様の弟子としてイエス様についていくようになりました。それから1年ほど経ってバプテスマのヨハネが投獄され、そしてガリラヤ地方でもイエス様の活躍によって、ユダヤ人たちからですね、イエス様とその仲間たちに対する不信感も増していったんですね。この間皆様と共に学んだような出来事があったわけです。そして弟子たちもいつか自分たちもバプテスマのヨハネと同じように捕らえられてしまうのではないかという不安を抱えて、安らぎの場所を求めてきました。それが本業の漁に出かけることだったんです。再びルカの5章に戻りたいと思います。ルカの5章の1節から2節をお読みいたします。ルカの5章、1節から2節です。群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきたとき、イエスはゲネサレト湖のほとりに立っておられた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。ペトロたちはですね、この日ガリラヤ湖で夜通し漁をしていましたが、何もその晩は取れなかったようです。3節、イエスはそのうちの一艘であるシモンの船に乗り込み、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆を教えられた。人々がイエス様の話を聞くためにたくさん、あまりにもたくさん押し寄せてくるので、イエス様は落ち着いて話すことのできる場所を探していました。船に乗って少し岸から離れたところから、話せば、みんながですね、集中して聞くことができるし、イエス様もですね、ごった返しにならずに、落ち着いて話すことができたんですね。続いて4節のところを見てみましょう。話し終わると、シモンに、沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしなさいと言われた。ペトロは、漁のプロでした。日がすでに昇っていたので、この時間では魚が取れないということをペトロはですね、よくわかっていたんです。しかし5節、シモンは 先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。と答えた。ペトロはイエス様のことを愛していたので、お言葉ですから、と言ったんですね。6節。そして、漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。このイエス様の言葉に従ったとき、到底信じられないような出来事が起こっていたわけです。少し飛んで8節を読みます。これを見たシモン・ペテロは、イエスの膝元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深い人間です。と言った。ペテロは、イエス様が自然をも支配する完全なお方だということに、ここで気がついたと同時に、自分自身の罪深さと、そして汚れを悟った。十節にこうあります。シモの仲間、ゼベダイの子ヤコブとヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。イエス様は、魚を取るプロのペテロに対し、これから、人間を取る漁師になるというふうに言われました。この場面をですね、マタイで見てみると少し違う表現がされていました。マタイの4章の19節です。マタイの4章の19節をお書きください。マタイの4章19節にはこのように書いてあります。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。私についてきなさい。という言葉が、マタイの方には出てくるんですね。ついていく。という言葉が、私はとても気になりました。このついていくという言葉、聖書の書かれたギリシャ語の元の言葉を見ますとですね、デュテオピソという言葉が使われていました。これはついていくという言葉なんですけれども、後ろにぴったりとくっついて従っていく。そういうニュアンスが込められた言葉なんですね。後ろにぴったりと。まるで人間が歩くときに後ろにぴったりと影がくっついて同じ動きをする。そのようにぴったりとくっついている様を表している言葉なんです。ただ後ろを歩いてついていくだけではなく、イエス様が歩いている後ろを同じように歩くように招かれて、ただ何かを教わるためだけであれば、これはイエス様についていっているということにはならないんです。イエス様についていくということは、すべてイエス様がなさったように、私たちもそれを行うということを意味しています。そしてこのマタイ4章の19節、人間を取る漁師にしようという言葉。英語のですね、ニューインターナショナルバージョンという聖書がありますけれども、その翻訳ではこういうふうになっています。I will send you out to fish for people. Send you out という言葉が使われています。送り出すという言葉です。私は人間を取るためにあなたを送り出すとイエス様はおっしゃったんです。イエス様についていき、イエス様と同じように歩き、イエス様と同じように生きることができるように、弟子たちを送り出す。そのように、イエス様は言っておられます。そのように送り出された人たちを通して、イエス様を直接知らない人も、イエス様を知るようになっているんです。ルカの5章11節に戻りたいと思います。ルカによる福音書の5章11節です。5章11節こう書いてあります。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。ペトロは、すべてを捨てて、ただイエス様についていき、付き従っていく、そのような決心をしたのです。魚を取る漁師から、人間を取る漁師へと。パートタイムの弟子からフルタイムでイエス様に献身する弟子へと、ペトロは変わってきました。やがてペトロもキリストによって送り出されていく時がやってきます。後の時代、ペトロがイエス様の後ろについていったように、ペトロの後についていって、弟子となっていく者たちも現れるようになっていきました。これがキリストの弟子になるということです。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしよう。この言葉はペトロだけではなく、聖書を読む私たちにも向けられている言葉です。イエス様は私たちをも弟子となることを望んでおられます。イエス様は私たちを通してイエス様の愛を伝える働きをすることを望んでおられます。この招きは私たちにもなされているんです。しかし、このようにキリストの後ろにぴったりとついていくような弟子に自分はなれない。そのように感じてしまうことがあるかもしれません。そんなことは自分にはできないという思いを持っておられる方もいるかもしれません。100% の献身はできない。途中で挫折してしまうのではないか。そのように感じてしまうこともあるかもしれません。本当に全てを捨てて、キリストに従う。そんなことは果たしてできるのでしょうか。そのように思われる方もおられるでしょう。ルカの22章54節から62節を見てみたいと思います。ルカの22章54節から62節です。ルカの22章54節から62節を読みたいと思います。人々はイエスを捕らえ、引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠くからついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚き、一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が、日明かりの中にペトロの座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかし、ペトロはそれを打ち消して、あんな人など知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だ というと、ペトロは、いや、違う、と言った。一時間ほど経つと、また別の人が、確かにこの人も一緒だった。ガリラヤのものだから、と言い張った。ペトロは、あなたの言うことはわからない、と言った。まだ言い終えないうちに、たちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て、激しく泣いた。ペトロは、どんなことがあっても、イエス様に従っていくことを誓っていました。しかし、いざ、イエス様が捕らえられ、殺されそうになると、ペトロはイエス様のそばではなく、遠くからこっそりとついていっていました。そして、自分の身を守るために、イエス様を裏切り、三度も知らないと言ったのでした。ペトロがそうだったように、恐れと不安からイエス様の後ろを少し離れたところからついていっている時が私たちにもあるかもしれません。ペトロが不安な気持ちを抱えていたように、私たちも不安な気持ちを抱えることがあります。そのような状況で、イエス様にぴったりとついていき、人間を取る漁師として出ていくということが困難に感じてしまうことがあります。エレン・ホワイトは各時代の希望の25章で次のように述べています。キリストを離れるとき、我々の働きには収穫がなく、不信と不満に陥りがちである。しかし、イエスがそばにおられ、イエスの指図のもとに働くとき、我々はイエスの力の証拠を見て喜ぶのである。魂を落胆させるのがサタンの働きであり、信仰と望みを起こさせるのがキリストの働きである。私たちは不安を感じたとき、自分で何とかしようとして、自分の力に頼ろうとしてしまう傾向があるのではないでしょうか。そのようなとき、私たちの心はキリストから離れてしまいます。しかし、そのようなときこそ、キリストは私たちのそばにいてくださろうとしているんです。私たちにイエス様の品性をイエス様は与えようとしてくださっています。イエス様が私たちにやってみなさいというその言葉に素直に従うことで、イエス様が私たちの力の源であるということに私たちは気がつくんです。さて、イエス様がいなくなった後、途方に暮れていたペトロたちは以前の生活に戻ろうとしていました。ヨハネの福音書の21章の場面です。ヨハネの福音書の21章の3節。シモン・ペトロが、私は漁に出ると言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちよ、何かおかずになるものは取れたかと言われると、彼らは取れません 6節です。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりにも多くて、もはや網を引き上げることができなかった。このシーン、どこかで見覚えがありますね。まさに、このルカの5章、ペトロが召された時と同じような出来事が起きたわけです。7節。イエスの愛しておられたあの弟子が、ペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸だったので、上着をまとって、湖に飛び込んだ。ペトロは、イエス様があの時に見せてくれた奇跡とまた、同じ奇跡を、もう一度、目の当たりにしたのでした。ペトロとイエス様は、そこで再会を果たします。イエス様はペトロに3回質問を投げかけました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか？ヨハネの子シモン、私を愛しているか？そして3度目にもう一度、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエス様が3度も私を愛しているかと質問してきたので、自分がかつて3度イエス様を裏切ってしまったことを思い出し、心を痛めました。ペトロはイエス様が自分を犠牲にしてまで愛してくださっていたことに気がつきました。そしてペトロはイエス様を心から神として愛する者へと変わっていきました。19節の最後でイエス様はペトロに言いました。私に従いなさい。あの時と同じ言葉です。従うというのは、ぴったりと後ろにくっついていき、同じ生き様を生きることを意味しています。まさに、この物語から、イエス様と、そしてイエス様の弟子の姿を表しているこのペトロとの関係がよく表されています。イエス様がなさった最高の技は、他人のために自分の命を捧げることでした。ペテロはイエス様のために自分の命を捧げる覚悟と、そして用意ができていました。イエス様が私たちに期待していることは、人間を取る漁師として出ていき、いろいろな人たちに対してイエス様がなさったように私たちも関わっていくことです。私たちの生き様を通して人々にイエス様を証しすることなんです。イエス様の後ろをぴったりとくっついて歩めば、困難な状況に陥っても私たちは打ち負かされることがありません。ペトロのように余計なものは一切捨てて、ただキリストに従う心を持つことが私たちに求められています。各時代の希望の85章でエレン・ホワイトはこのように述べています。キリストを眺め、キリストに従うことが我々の技である。他人の生活に間違いが、他人の品性に欠点が見えるであろう。人生は弱さを持っている。しかしキリストのうちには完全さがある。キリストを仰ぎ見ることによって生まれ変わったものとなるであろう。キリストは私たちが従うことができるように私たちの心を変えてくださいます。ペテロがそうしたように、私たちも キリストを仰ぎ見て、ただキリストに従う方へと導かれていくことができるように祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。